二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。今年度の二戸宝探しは二戸の偉人をテーマにお届けしますと宣言して早9ヶ月。ここ最近は二戸の偉人をテーマに扱った回も少なく、このテーマに触れられていないことを後ろめたく思っていました。そんな中、二戸歴史民俗資料館で面白い企画展をやっていると耳にしました。小坂友次郎生誕150年、ジャヌマ・マサツネ没後100年の企画展です。どちらも二戸の偉人ではありますが、正直私はピンときていません。この二人はどんなことをした偉人なのでしょうか。そんな好奇心と、久しぶりに偉人をテーマに扱う会ができるという嬉しさを持ち、二戸歴史民俗資料館へ行ってみました。今回の企画展の担当、二戸歴史民俗資料館の稲葉さんにお話を聞きます。まずは小坂友次郎についてです。本業は獣医だったという小坂友次郎、偉人としての功績はとある動物と非常に関係が深いといいます。その動物とはウサギです。小坂友次郎の話を聞く前に、かつてこの地域でウサギはどういった存在だったのかを知る必要があります。稲葉さんにお話を聞いてみましょう。
で、これが山にいるウサギ、
はい、東北のウサギ、
はい、そうです。だから山に行って、そのマタギの人たちが取ってくるようなウサギっていうのはこれなんですよ。でマタギも誰もいなくて、でもウサギの肉食いてえなっていう時にはこっちを買うわけなんですけど、
はいはいはい
はい、うちのじっちゃんなんか杉だったんで、私よくウサギ10匹ぐらい飼ってたので、小学校の時から、はい、なんで妹と2人で名前つけて一生懸命可愛がって育ててだったんですけど、はい、餌やるのは子供の仕事で、地面に小屋を建てて鶏と一緒に飼ってたんですよ。
はいはいはいはい。
なのでまあ、なんていうのかな、敵も多くてですね、夜になると狐だったり、なんかそういうのが来てですね、はい、取って食っていくんですけど、うん、そうならないようにうちの父親が一生懸命なんか下の方にこう板をこう、
はいはいはいはい、
掘って入れないように板を刺して一生懸命こう守ってましたけど、うん、そうやってウサギを飼って育てて、
うん、
である日ウサギの数が合わないよなっていう時にはその日の夜はもうウサギ汁ですね、は
い、あ、そういうこと、
はい、そういうことです
ね、
はいはい、だからこういうふうにカユウサギってありますけど、カユウサギって白かったり、はい、いろんななんか色があるんですよ。まだらだったり、
はいはいはい、
ミッケだったり、
はいはいはい、
かわいいもんですよ
そうなんですね。
そうなんですよ。だからウサギっていうと、はい、イメージは何色ですか。
僕白のイメージ、
ね、あーはーはーはー、うん、白で赤い目のウサギもいるんですけど、はいはいはい、こういう茶色いのもいるし、猫みたいに、三毛猫みたいなそのブチの模様だったり、
あ、そうなんですね、
はい、白いその靴下、手袋はめた背中だけこう、うん、なんていうのか、こういうまだらの模様だったりする場合もあるんですよ、
は
い、
へえ、
ほうほう、まあカユウサギだからいろいろこう、うん、交配していくとそういう風になるんだと思うんですけど、うん、ここ生まれると誰かにこうあげたり育てたり、
うん、
欲しいっていう人がいればね、うん、そうやってみんなでこう買って、ね、 まあ、うさぎ食いたくなったら食うがぐらいのそれぐらいのものだったんですけど、
うん、僕うさぎの肉食べたことないですけど、
あ、
どんな感じなんですか、うさぎ肉って。
あ、うさぎ肉はやっぱり
鳥とかに近いんですかね。
いえ、
違う。
鳥って言っても何の鳥ですか。
鶏。
ああ、鶏全然違いますね。
違う、
はい、あの東北のうさぎは、はい、まあ、しょっちゅうって冬になると軒先にぶら下がってですね、マダニやってるおじさんがいるので、
はい、
あのじっちゃんが杉だから、うん、いつもなんか取ってくれると、うん、軒先にですね、今ぐらいですね、
はい、
あのこう逆さまに吊り下げられて、
はいはいはいはい、
甲羅が刺されてるっていうか、
おーおー、
それも皮剥がれてるので、
はい、
ピンク色の、
うわ、はいはいはいはい、
はいはい、で皮はきれいにスルッと耳まで取れるんですよ。足からこうぐるっと足にナイフを入れて、はい、クックックックッとこう剥がしていくんですけど、そう、きれいにつるんとむけるんですね。
へえ、
ピンク色です、肉は、う
ん、肉ですもんね、
う
ん、
で、うん、ただこの、
うん、
のうさぎ食べると美味しいんですけど臭いんですよ、やっぱり、
うん、あ、そうなんですね、
はい、獣です、うん、いわゆる、
あ、そっかそっか、
クマとかイノシシとか、
うん、
まあ、匂いはそれぞれ違いますけど臭みがあるので、
うん、
やっぱり食べるときは味噌に七味豆腐に高菜で煮て、
はいはいはい、
一晩じゃちょっと肉が硬くて食べられないんで、うん、一晩二晩え二日目には食べられます。
二日目、
はい、
うん、
でレバーはめっちゃ美味しいです。焼いて食べるんですけど、
レバー、
はい、肺以外は全部食べれて、
うん、
でも肺も食べるっていう人いるんですけど、うさぎ、
はい、
のハツも食べたことはありますけど、やっぱりレバーが一番美味しいです、うん、
レバーが美味しい。
あんまり大きくないでしょ、これぐらいなんですけど、
はいはいはい、
あのこっちでよく言うクルビ味っていうやつです。
うん、あ、そうなんですね、
はい、脂が乗ってて、
へ、
塩振って食べるんですけど、
は
あ、まあ、飲むにはちょうどいいっていう肉自体もそうなんですけど、やっぱり味噌で煮込む、
うん、
で七味豆腐と高菜で、
あ、そうなんですね、
煮込んで煮込んで、一晩まず取ってきた日に夜寝る前に火止めたら、また次の日の朝起きた時に火入れて、その次の日の夜食べれるような感じです。
食用または毛皮用としてウサギが重宝されていた時代、二戸地域でもウサギを育てている方が多かったようです。小坂友次郎はその当時、二戸ウサギというオリジナルの品種改良に成功します。しかしこの二戸ウサギ、今では幻のウサギと言われています。それはなぜでしょうか。
で、ただこう来たんですけど、この東北のこれ、あの県立博物館さんから借りてきたんですけど、
はいはいはい、はい、剥製ですね、
はい、二戸ウサギが幻のウサギになっているために、
うん、
本物を見たことがあるっていう方がもう生きてらっしゃらないのがほとんど。
本当に幻なんですね。
そうなんですよ、うん、で、昭和30年代まではやっぱり飼ってた人もいっぱいいたので、
うん、
証言とか撮れるし写真持ってる人もいたかもしれないんですけど、はい、
うん、
今になってしまうともう誰も実際に見たことがあるっていう人いらっしゃらないんですよ。
そうなんですね。
で、秋田のジャンボウサギ市ってあるんですけど、はい、なんかそういうのを見ても二戸ウサギに思い当たるのはやっぱりいない。
いない、
うん、でこれ見るとですね、はい、東北のウサギと中が混じってるみたいなんですけど、結局その大きいんですよ。
確かに。
でそこに幻のウサギって書いてあって、白いウサギが写真で載ってますけど、
載ってますね、
あれが二戸ウサギなんですけど、
はい、
普通はまあ 3,4 キロぐらいのウサギなんですが、
はい、
貝ウサギ、
うん、
ところが二戸ウサギはまあ 7,8 キロあったと、
倍
以上、はいはいはい、で見ての通り顎の下に肉が、うん、肉というか皮がダブッとこうついていて、うん、
ありますね、
はい、でこれがなんで副業になったかっていうと、当時、うん、戦時中の時には、うん、満州に送られるんですよ。
満州に、
はい、
はい、
で満州には馬も送ってやったし、
うん、
こういう動物類、ウサギとか犬とか、まあ、そういうのも送られたわけなんですけど、
はい、
ウサギは一羽まず高値で取引されて満州に行くんですが、肉は食えて防寒になるので、
うん、あ、そういうことか、
余すところなく食べられ ったっていうか、まあ役に立つ生き物だった。
食べれるし皮も使えるし、
うん、そうです。で移動も結構簡単、馬は大きいけど自分で歩くけど、うん、これはコンパクトなので割とこう確かに、うん、背負って歩けたりもしたので、うん、やっぱりそれで使い勝手がいいということで、うん、かなり高値で取引されて、二戸市内でも割とそれで、
うん、
はい、あの副業になった人たちはたくさんいると思います。
たくさんいたんですね、
はい、だからに、うん、と岩手県かな、統計調査で岩手県で1年に、うん、何万羽だっけかな、7万何羽出したっていう記録が残ってるぐらいなので。
あ、そんなにですか。
はい、はい、
へ
え。だから今のブロイラーみたいな感じですよね。
ああ、そうですね。
かなりの人たちがウサギを飼った、うん、で戦争が例えば終わっても、うん、アメリカの方でペット用のおもちゃでウサギのなんか皮を使った何かこう、
はいはいはい、
輸入するっていうのを国で決めると、うん、すごい高値になるんですよ、はいはいはい、そうするとみんなこぞってウサギ、まあ、あの飼って、
まあそうですよね、
で輸入する方に回すんですけど、うん、アメリカがそう言うと高値になるんだけど、はい、ちょっと休むとまた値段が下がって、はい、
うん、
役に立たなくなるので、はい、みんな買うのやめちゃうっていう
結構変動が、
あ、そうです、こうあるんですね、安定しなかった。それが価格が安定してれば、多分今でも服に落として買うっていうのはありえたかもしれませんけど、
うん、
割と値段の上がり下がりが激しかったので。
あ、そうなんですね、
はい、それで、うん、いやもう割に合わないんだったらやめるか、結構簡単に始められて簡単にやめられるから、
うん、
はい、みんなそういう風になってくる。で二戸ウサギはかなり大きかったっていうことで、はい、結構そのなんていうのかな、うんと国のために役に立つっていうから、そういうことをしたかった人だからちょうど良かったわけですよね。
それは小坂友次郎。
あ、そうです、そうです、うん、はい、
小坂友次郎の功績を知るために必要不可欠なウサギというキーワード、そして二戸ウサギ。ここまでのお話を踏まえた上で、小坂友次郎の人物像に迫っていきたいところですが、ここで一旦ブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回はまたしても先週に引き続きまして、先週がね、あの天台寺組曲の第2章をお届けさせてもらったんですけど、まあ、天台寺はね、実はね組曲形式にしていまして、全部で5曲なんとあそこで作ったんですよね。今回は第3の章、ね、あの天台寺ね、皆さん多分行かれたことあると思いますが、そこに寂庵ってありますよね。あの寂聴さんがいらっしゃったとこですかね、うん、動画とかね、いろんなもので見てて、あとテレビとかね出てるのも見てると、なんか面白そうな人だなっていう、なんか話楽しそうですし、なんかいいね、いろんな経験もされてて、うん、なんかあのそのイメージと、あとその境内でね、まあこんな感じで、なんかこうちょっと、まあ、ちょっぴりコミカルというかね、なんかかわいらしいというか、なんかあの人もなんかね、まあかなり大先輩でありますけども、なんかすごい可愛らしいところもあるんじゃないかなと思いますので、なんかそういうイメージでね、第3の章は寂庵ということで作りました。どんな曲かっていうと、こんな感じです。 というような感じでね、ちょっと今回はね、あの曲の方が短めでしたけども、あのしっかりアレンジされたものは途中ちょっとねアドリブで遊んだりとかね、いろんなこととか、まあ、いろんな風景をね描写してやったりもしてますので、まあ、この曲がねこれがどんな風に仕上がってるのかなというのも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。二戸市地域おこし協力隊のサルガクでした。
現在二戸歴史民俗資料館で開催中の企画展、小坂友次郎生誕150年、蛇沼正恒没後100年の中から、まずは小坂友次郎についてお話を聞いている今回の二戸宝探し。小坂友次郎が生きた時代、ウサギは食用としても防寒対策としても非常に貴重な存在だったようです。そのため品種改良によって二戸ウサギというオリジナルの品種を生産した小坂友次郎。番組後半ではその人物像に迫ります。
ただあの、はい、この人はそこにいる小田島熊吉さん、
はい、
日本一の暴露と言われる彼のところにお弟子さんに入ったんですよ。
あ、小田島熊吉の弟子
です、はい、へで、いろいろ学びました、
うん、
ただ体が小柄で痩せてたんですよね、はい、で、うん、小田島熊吉が馬を相手にやっぱり仕事をすることだから、うん、お前は華奢だとちょっと線が細いというか、
はいはいはいはい、
小柄だから、うん、やっぱり馬を扱うには大変だろうと、
うん、
だから、うん、その相場っていう仕事じゃなくて何か違うことでもっと才能伸ばせるやつだからやってみろって助言受けたんですね、
はい、
本当は自分は馬好きだから馬やりたかったけど、うん、先生にそう言われたから、うん、じゃあ何やるかなっていうので獣医の資格も持ってたし掛け合わせで蚕作ったり、
は
い、蚕、はい、そうです、あの糸をいっぱい出す蚕を作ったり、はいはいはい、糸がなんかこう綺麗に光るようななんか糸のやつを作ったり、なんかいろいろこう様々作ってみたそうです、試験的に。そういうふうにした人です。だから馬の知識も持っていて、
うん、
で獣医の資格もあって、うん、で仕事があるとどこにでも行く人なのですごいんですよ。北海道は行くわ、三河まで行くわみたいな、
はいはいはいはい、
結構資格取りにいろんなところに行ってます、だから福岡で獣医を開業って言ってから休んでどっかに行って勉強してまた帰ってきて再開とか獣医再開とかっていうのが結構こうあります。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。結構その彼が一生かけてやったことの中に馬の絵を描いてるんですよ。
馬の絵、
はい、はい、馬が大好きだから、で自分 の、 あ、はい、あのペンネームみたいなその、
うん、
あ、画毛っていうかそういうのも小坂馬山という名前、馬の山と書くんですけど、
お
どうぞ。
大好きですね、
はい、
馬大好きなんですね。
これがその写真類なんですが、ここにこう、
ああ、これがその絵なんですか。
そうです、あの本人うまくいくと落款を押すんですけど、
はい、
落款を刺さってないその絵もいっぱいあって、
はい、
必ず左向いてる。
あ、本当だ、
はい、ただあの何ていうのかな、その筆で描くっていうのはすごい、
うん、
なんていう、難しい、
うん、
絵を描くのは難しいんですけど、
はい、
ある日突然上手くなってるんですよね。最初なんか間違ってバツ書いたりいろいろしたりしてるのがあるんですけど、はい、なんかある日突然上手になる瞬間が あったんですね。
突然何かあったんですかね、
うん、はいはい、うん、なんか先生だ人が、うん、まあ福岡の方にこうたなんていうのかな来たりとかっていうのもあったんですけど、
うん、
その先生に習いながら先生に書いてもらったお手本を見て一生懸命毎日練習するっていう日々を続けて、
はい、
ある日突然上手になったんですね。
へえー、そうなんだ、
はい、だから毎日続ければ上手になるっていうその、うん、なんかお手本みたいなもんです
ね。本当ですね、う
ん、もっといっぱいあるんですよ、馬の絵が。お大小合わせて
ここでも結構ありますけどね。
そうですね、100に、うん、これぐらいの大きさなら120枚ぐらいありますよ。
ポスターサイズより大きいぐらいのやつも。
そうですそうです、はい、
やっぱり走ってる馬なんですね基本。
そうですね、こう馬が生き生きとしている様子を描くのが好きみたいです。
おお、そうなんだ、
はい、
師匠小田島熊吉の言葉を受けて 馬からウサギへと切り替えた小坂友次郎。獣医でもあったわけですが、やはり動物のことが大好きだったようです。そしてバイタリティあふれる名物おじいさんとしても有名だったとのこと。
あの盛岡の、うん、あのまあ、特に盛岡に行くと寄る場所が必ず決まっていて、
はい、
どこだっけかな、やっぱりその盛岡行くの岩手公園、そうそうそう、岩手公園で紙芝居やったりもします。あのその紙芝居っていうのが、
はい、
晩年ですね、その日本のためにその自分がやってきたその二戸うさぎのお話っていうのを紙芝居にして全国行脚をしようというその計画を立てます。で、日本中を回ろうと思うんですけど、やはりその体調が良かったり悪かったりして、もういい年だったので、結局その岩手県内を回るということにして、それで成功したら今度全国っていうふうにしようということになって、で沿岸の方向回って帰ってきたり、親戚をこう伝ってですね、でここまで帰ってきた。でその後お亡くなりになるんですけど、体調が悪くなって、
どこ、
だからやっぱり岩手公園でこういうふうにこう紙芝居をすると人がわーっと集まってきて、
そうですね、写真にわーっと人ができてますね。
そうですね、でやっぱりみんなに向かってこういうふうに二戸うさぎっていうのはできたんだとか、二戸うさぎのことをお話しするっていうことをしたようです。まあ本当に名物おじいさんというか、
そうですよね。
福岡町内でも結構名物のおじいさんだったみたいで、ただお酒は大好きで結構飲んだと。
あ、そうなんですか。
はい、ここの写真には、鶏と、こう抱いてるんです。鶏に餌を与えながら、脇にですね、二戸うさぎのここ抱いてる写真があったりとか。
あ、ちっちゃいの抱いてますけど、これ二戸うさぎの子。
そうですね、はい、
そうなんですよ。
二戸うさぎを地域に広めたのは人々のためであり、国のためでもあったようです。戦争でもうさぎは貴重な存在だったとか。
とにかく大きいうさぎだったようなんですけど、
うん、
そのもう誰も見たことがないので、二戸うさぎっていうの
は、それがちょっと神秘的ですね。ここに来るとね、幻の二戸うさぎ。
今平成27年に福岡中学校が新しくなったんですけど、旧校舎の時には校門のところに、石碑がダーッと先人の方たちの石碑が並んでるんですけど、そこに小坂友次郎の石碑もあって、
お、
元福中卒業生の方に聞いてもあったっけかなって言うんですけど、あります。あの大きい石は動かせませんから。それのそばに、実は二戸うさぎの、なんていうのかな、石像ではなくって、なんか、二戸うさぎってこうちゃんと字は立派に書いてあるんですけど、上に乗っかってるなんかうさぎ自体は石膏でできたような、なんかもうボロボロなものだったけどあったようです。それは小坂友次郎の石碑が建てられた後に、その付近です、その辺りですけど、その時期的にはそこの復中の美術の先生だったと思うんですけど、先生が記念として、その二戸うさぎの石碑というか石膏のそういうものを建てようということで、彼が寄付してくれてそこのそばに立ってたんですけど、平成27年に校舎新しくするときに、やっぱりこう新しい校舎にこれはちょっと目臭いんじゃないかっていうことで撤去されまして、唯一その生きている二戸うさぎを見たという方たちからおそらく聞き取りして、こういう感じだっていう、その二戸うさぎの特徴を捉えた 3D で見れるものだったんですけど、それがどこかに行ってしまいました。
行っちゃったんですね、
はい、今探してもらってるんですけど、あるかどうかはちょっと分かりません。
そういうことか。
それがあれば、 その 3D で、はい、まあ、唯一見れるものなので、うん、二戸うさぎっていうのはどういううさぎかっていうのをここにこうドンとこう、
うん、
置けたんですけど、はい、まあ、うん、ちょっとこう望みは薄いですが、いつか出てくることを祈ってます。でやっぱり長くそこで働く方たちに聞いても、ああ、あれは記念写真撮るようなもんでもないよっていうぐらいボロボロだったそうです。
なるほど、
うん、はい、だからその辺もあるのかなと思ったり。
うん、うん、はい、そっかそっか。
でこのうさぎのおかげで、
はい、
あの、なんていうのかな、一つ勉強になったのが、
はい、
軍と冷凍っていう、その軍とっていう使い方をするのは明治ぐらいだそうなんですけど、
のうさぎって書いて軍と、
あ、そうです、はい、そうです、あのいわゆる満州とかに送られるうさぎの慰霊碑が、
はいはいはい、
実は盛岡の北山にあるんですけど、宝厳寺にある、
はいはいはい、
で、うん、岩手県中の石碑を載せたその本があるんですけど、
はい
はい、3冊か4冊あったんですけど、それをお借りしてですね、はい、調べたけれども、はい、これ1個しかないんですよ、1機しかない、
はいはいはい、
宝厳寺にある軍と冷凍っていうのがたった県内には、そのうさぎにまつわる石碑っていう慰霊碑っていうのに関してはもう1機しかないっていうのが分かりまして、う
ん、はいはいはい、
それも米光政がなちゃんと書いてですね。で後ろにはその二戸軍としてこの慰霊碑を建てる時に、
はい、
まあ協力した方たちの名前がこう
載
ってるんですけど、
はい、
これは岩手県で1基しかないので。
へえ、はい、そうなんだ。
他になんかこう生き物とかいろいろあるんですけどね、
うん、
でもうさぎとちゃんとこう目打って、
うん、
あの建てられたっていうのはこれ1基だけ
だそうです。へえ、あ、そうなんですね、はい、うん、
結構探したけど見つけれませんでしたね。うさぎうさぎうさぎと思ってかなりの数あったんですけど。
二戸の偉人小坂友次郎についてのお話を聞いてきました。現在二戸歴史民俗資料館では企画展を開催中です。二戸うさぎの写真や小坂友次郎の描いた馬の絵など、この機会にぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。稲葉さんのお話が非常に面白かったので、また次回も続きます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。